皆さんこんばんは。元気ですか？今日もお話しします。はい、こんばんはということでですね、今、夜の7時10分なんですけど、いつものように電気を消してるわけではないのでまだ起きています今日も最近は結構暑いね。朝方はねちょっと、まあ、20度ぐらいに下がるけど、昼はもう30度近くあります。今日は私が本当にお世話になっている、方がね、いろいろ家がもう物だらけになっちゃって、で年も取ったし、で引っ越すんですかって言ったら、うん、あの世に引っ越すからそこへって言っててまあ就活っていうやつですね。まあそれを、まあ、少しずつ始めようみたいな感じで、でそれを手伝ってほしいって、仕事、片付けで、私はその、ルシオさんって言うんですけど、ルシオさんはもう今何いくつだ、75、6かな、いや違う、お母さんと同い年だったから71、2か。だから、まあ、まだまだ先は長いけど、でも、ルシオさんにはね本当にお世話になってて、エリちゃんが作ってくれた音楽、サブロータが作ってくれた、音楽、私の日本語の歌詞をポルトガル語に訳してくれたりとか、それもまたすごい素敵な詩にしてくれたんですよとか、そういうのも快くやってくれて、あとプラス交渉役人さんなんで、私の免許のね、日本語の、免許をコピーしたものが本物かどうかっていうのを交渉役人がポルトガル語で証明しないといけない。でそれも書類も作ってくれて、無料で、本当は普段お金がかかるんだけど、で払おうと思ったら作ってくださったりとかしたんで、もう本当にお世話になってるからね、ルシオさんの就活もう喜んでお手伝いしますみたいな感じで、今日は、お友達とたちと行ってきました。2人3人で、すっごい大変だったけど、もうさ、シロアリを、本がもう大量にある人だったんで、もうシロアリがさ、本を貫通して巣作っててさ、で本がさ何冊も重なってる中に巣作ってるから、もう本がくっついちゃってて、いやいやすごかったです。ゴキブリ、シロアリ、なんかウジ虫みたいなのとか、いろんなのが家から出てきていやーみたいな感じ でだから今日はもう本棚2つしかできなかったけど、でもなんか寄付するもの、必要なもの、捨てるものって分けて、でジャンルも分けるとか言ってさ、ノンフィクションとか言って、私ノンフィクション何か全然分かんないんだけど、もうそういうのですごい笑ってたりとかして、その人は本当に通訳みたいなのもすごいちゃんとしてる人だから、いやいやいや、でも超美味しいお弁当をいただいて、アイスクリームいただいて、とってもなんか楽しかった。で今週はね、また集まろうよって話になって、でシュハスコっていう、シュラスコですね、日本語で言うとシュハスコっていうんですけど、やるよって言うから行くって言って、で私はその時にね、あ、そういえば私牛肉ずっと食べてないから多分食べないなって、食べたくないなと思ったんだけど、でも一緒にみんなとはワイワイしたいし、またお片付けのね、手伝いもしたいなと思って、どうしようって最初ね、もうこの際食べるかってちょっと思ったんだけど超おかしいでしょ。いやでもなんか私やっぱ最近タコもね、すごく高騰な脳を持つね、動物って聞いて、タコもちょっと食べるのやめようって思って、たこ焼き大好きなんだけど、まあタコなしタコ焼きみたいな、でもいいかなと思って、だからタコもちょっとやめようと思ってるし、イカもね、なんかすごく賢いんだって。そうなるとさ、私はエビが大好きなんですよ。エビ、鮭とかね、お魚とか、まあそれはちょっと、かわいそうって気にはまだちょっとならないで食べます。多分鮭とか手づかみで 叩いて食べることできると思う。笑ってすいません。はい、でも、自分で捕まえて食べれるものは食べちゃおうかなと思ってます。それはね、ガンマルチョバのケッチが言ってたことで、自分で殺して食べれるものなら食べるって、だから動物は食べないって言ってましたね。そう、私も動物はもうあんまり食べたくない、うん、からまあどうしようかなと思ったんだけど、ルシオさんにね連絡して、私最近ね牛肉食べなくなっちゃったんだけど、でも参加していいですかって書きました。うん、でそのルシオさんは鶏が大嫌いで、鶏肉絶対食べないんですね。でもみんなはなんか混ぜたら分かんないとか言ってたけど、そうそう、なんかトラウマがあるみたいで、鶏肉食べないって、絶対食べないって言ってるから、で本人もそういうふうに言ってるから、じゃあ私も牛も豚も鶏も、まあ、羊も馬も、クジラもイルカも食べない。そうそう、イカもタコも食べないと思ってます。うん、それで今日はそれでみんなで片付けをして帰ってきました。で朝ホジェリオさんからまた連絡が来て、私がねインスタグラムに載せてた写真の中で、なんかねあるところにポルトガルのオービドスっていうとこがあるんですけど、そこにホジェリオさんと旅したんですよ。それで旅して、でそこの宿が中国の人だったのね。で中国の 人がオーナーなんだと思って、ですごい大きなお風呂もあったし、そこをホジェリオさんが予約してくれて行ったんですけど、その時に、なんとその中国人の彼おじちゃんが、奥さんもいたんですけど、日本に長く住んでた人だったか、日本語がベラベラだったんですよ。で彼はポルトガル語と英語ができない、ほとんどできない。で奥さんがちょっと英語できるから、奥さんがほとんどそのね宿の仕事はしてるって言ってて、でそのねシュさんっていう人だったんだけど、その彼が私が日本人だったからすっごい喜んでくれて、で結構わーって喋っちゃったんですよ。私喋ってたの、よく喋って、でなんかホジェリオさんはそれがなんかずっとずっと日本語で喋ってるのがなんかあんまり好きじゃなかったみたいで、自分がねこうアウェーになっちゃったような。でも奥さんなんかさ、ホジェリオさんのことかっこいいとか言ってたんだけど、なんかホジェリオさんは私とそのシュさんがずっと日本語で喋ってたから、でしかも話も盛り上がっちゃって、どこに住んでたとかなんかそんなんで、あんまりいい思いをしなかったらしいんですね。そう、それで私も訳してあげたりすればよかったんだけど、一緒にね入れてあげてとか、ホジェリオさんはそういう気遣いとか、ブラジル人はそういう気遣いする人たちなんで、私全然しないで、もうシュさんと日本語しか喋ってなくって、だから奥さんとホジェリオさん聞いてるみたいな感じになっちゃったんだよね。でそれがなんか、宿のホストとしてもあんまり好きじゃなかったみたいで、で私みんなで写真撮ったの、みんなで。その時にやっぱりなんか日本人だから、ホジェリオさんに私がガーってくっついて他の人が離れてるっていうよりは、なんとなくこう距離も均等にしたいっていうのが多分無意識にあって、なのでちょっと写真撮る時にホジェリオさんと離れてたんだよね。でそれをインスタグラムで見たみたいで、これはもうひどい写真だとか言ってくれてた。で私最初やべえまた怒ってるよと思ったんだけど、怒ってるんじゃなくって、怒ってるんだよね、怒ってんだけど別に本気ですっごい怒ってるわけではなくって、いやそんなことないよっつって私言ったんだけど、いや違うって、香りのボディーランゲージが離れようとしているとか言ってて違うよって書いて、なんか今回はシリアスに撮らなかったの、あんまり。 なんかバカバカしいなと思って、話もの内容もバカバカしいし、なんかで謝るのもなんとなく好きじゃなさそうだったから、そんなことないってみたいな感じで流したのね。でまあ一日連絡取らないでたんですけど、でまあそのままね、私も気にしないでルスヨさん家行ってワイワイやってたんで、私もし気にしてたりとか、その時にあまりにもシリアスに取ったら絶対バーって言い返してたのね。でも、なんかね、そのやり取りの時間が無駄な気がして、向き合うっていうのとも違うし、ただただ火に油を注ぐだけが私もやりたくないなと思って、とにかく自分の周波数を整えようと思って、とりあえずホジェリオさんのことは置いといて自分の周波数を整えるっていうのをやりました。で出かけたりとかして、で楽しく戻ってきて、帰ってきた時にもうね、出かけたっていうのも言わなかったんですよ。で帰ってきた時にホジェリオさんは、そのイギリスの会社の給料を受け取るのに、ブラジルで会社を開けるって言って、でその会社を開けるのに電話番号が必要だからって、香里ちゃんの番号を貸してくれって言って、結構私番号貸してるんですけど、いいよっつって使ってっつって、で私の番号のとこに結構メッセージが来るから、それを転送したらありがとうって普通に返事が来て、香里ちゃんさって僕の会社の名前聞いたら香里ちゃん好きだと思うよって書いてあったから、何どんなのか分かったって予想してみてって言うから、香里システムズって香里って香里ちゃんって言ったらはははとか言って書いてあって、でダメだねだよとか言って、いやホジェリオさんダメだねはポジティブなワードじゃないよって言って、それは冗談だったみたいで、お元気システムズって書いてあったのねであれお元気って使わないよなと思って、でお元気ってね、ちょっと日本人からするとちょっと変な感じなんだって言ったら、でもポライトって丁寧で、なんていう丁寧なんでしょって言うから、私その時に日本語が説明できなくて、そしたらホジェリオさんがお寿司だっておをつけるじゃんって言うから、あ名詞は をつけてもいいけど元気は状態だから、名詞として使わないんだと思って、それを説明したらなるほどっつって、で元気だったら を抜いて元気か、あと勇気もコラージュ勇気もいいんじゃないみたいな話してて、でも私がパーって思いついたのがやっぱり発酵なんだよね。私はもう寺田本家の発酵道っていうのが大好きだから、私のこのポッドキャストのね、名前も発酵道ブラジル、発酵道ブラジルか、発酵場だ、発酵場ブラジルっていう風にしてるし、で多分発酵っていうのを、ブラジルの日系人の中でも全然言葉流行ってないし、多分誰も使ってないし、でホジェリオさんに寺田本家の英語版のね、ホームページを送って、これが発酵道って言うんだよって言ったらすぐ分かってくれて、その人がね、微生物のように人と人も発酵して生きていくっていう意味なんだねって言って、素敵だねって言ってて、で発酵はねって光っていう意味でもあるんだよって言ったのね。ああそしたらいいねって言っててね、そうで私はとっても満足して、メッセージのやり取りを終わりました。というわけでやっぱりね、何か向こうが言ってきた時にガーって言い返すのはやめて、まずは自分の周波数を整える、周波数を整えた上で返事する、これも学びましたね今回、すごい良かったから。そうまあごめんねって言っても良かったんだけど、ホジェリオさんが何かこう言ってきたとしても、そこに反応しないっていうのが、もうこれはもう肝に銘じます。肝ってどこなんだろう、人間の肝に銘じて、 これからやっていきたいなと思う。それはホジェリオさんだけじゃなくて誰であっても、私結構あのメッセージすぐ返信しちゃう方なんですよね。なのであのすぐ返信、ポジティブなものはすぐ返信して、ちょっとネガティブなものだったり問題提起なものは、一回自分の周波数を整えてから返事をする。これはもう良かったですね、今日最高でした。うん、でね、私思ったんですけど、最近ここ1週間ぐらい、自分のその妄想タイムっていうのやめちゃってたんですよ。でそれについてなんでだろうと思った時に、自分を幸せに、まあ今私十分幸せなんだけど、でももっと自分をこうもっと欲しいって思った願望、欲望とかが出てきた時に、それをすぐ諦めちゃうんだなと思ったの。まあパートナーに関しては、でもパートナーもお金も一緒なんだよね。私今お金を取り組んでるんですけど、忘れちゃうから多分遅いんだ、多分。だからその私が、今でも幸せでこうもっと良くするため、もっと向上するため、それが、不幸だからとか、できないからとか、一人じゃ寂しいからっていうベースじゃなくて、自分が最高に幸せである、でももっと望んでいいよねって、もっと良くしてもいいよねっていう部分で、パートナーを望んだとする。でそれの状態っていうのはやっぱり周波数が高いんですよ、足りないじゃないから。でないがベースじゃなくって、あるがベースで、もっと良くするために夢を叶える、もっと先を目指す、もっと上を望む、それを私はちょっと結構怠ってるたんだなってすごく感じて、でだからパートナーのもあのすごくね、その私の半径1メートル内に存在してるけど来ないなって思って、まあ、ポルトガルに行ったら会えた。でももし私がこの妄想をもっともっと毎日毎日いつもやってたら、いつも周波数上げてたら、多分こんな2年も3年もかかってないんですよ。でお金も一緒なのかなって思いました。だからもっと本気で取り組みます。というわけで、今日の結構大きな気づきでした。それではバイバイ。